AI に使われるんじゃなく、AI と一緒に自分を育てる。おはようございます、リンダマンです。このポッドキャストでは、AI 時代の働き方、発信、思考の整え方をテーマに、会社に頼らず自分の力で人生の選択肢を増やすヒントをお話しています。今日は第二の脳みそを作るというテーマで話していくんですが、AI なんて自分には関係ないって思っている人ほど、今日の話はかなり大事です。仕事、家族、発信、自分の判断基準まで変わってくる話なので、ぜひ最後まで聞いてください。土曜日にね、娘2人を連れて巨大なボールプールに行ってきました。週末なので子供たちとちゃんと遊んであげないといけないな、みたいな気持ちがどっかにあったんですけど、その時ね、ふと思ったんですよね。これ遊んであげてるんじゃなくて、遊んでもらってるんだよなっていう。子供っていつまでもパパ遊ぼうって言ってくれるわけじゃないじゃないですか。まあ、10歳ぐらいになったらパパ嫌とかね、友達と遊ぶからいいとか、そういう日が来るわけです。もちろんそれは成長としてすごく自然なことですよ。でもそう考えると今こうやって全力で一緒に遊んでくれる時間ってものすごく短いんだろうなって思ったんです。だから今回は遊んであげるんじゃなくて今のうちに遊んでもらおうという気持ちで思いっきり娘たちと遊んできました。子育てってね、まあ本当に大変なことも多いです。体力も使うし、自分の時間も減るし、思い通りにいかないこともたくさんあるんですよ。でもそれを全部超えてくるくらい宝物みたいな時間が突然訪れるんですよね。子供がいなかったら自分はこんな笑顔でいられたんだろうかとか、こんな景色を見ることができたんだろうかと、そんなことをボールプールで遊びながら考えていました。遊んであげているつもりだったけど、実は今しかない時間を娘たちに遊んでもらっていた。まあ、今日はこの話からね、つなげて第二の脳みそを作るというテーマでお話していきたいと思います。少し未来っぽく聞こえるかもしれないけど、僕はこれからね、かなり現実的なテーマになってくると思うんです。これからね、こんなビジネスが出てくるんじゃないかと僕は思っています。例えば自分のお父さんと会話をね、何年も記録していくんです。例えば普段どんなことを話しているのか、何に怒るのか、何に喜ぶのか、何を大切にしているのか、どういう判断基準で物事を決めているのか、どんな言葉をよく使うのか、どんな場面で止めるのか、どんな場面で背中を押すのか、こういうものを AI に少しずつ覚えさせていくんですね。すると仮にお父さんが亡くなったとしても、そこにお父さん本人はいないんだけど、お父さんの考え方とか判断基準に近いものは残せるようになります。しかも今は AI で声もかなり自然に再現できる時代になっています。そうなると見た目や体はそこになくても、お父さんだったらこう言うかもしれないという存在を作ることができるんです。これ少し怖さもありますよね。でも同時にすごく大きな可能性もあると思っています。もちろん勝手に録音するとか、本人の許可なく声を再現するとか、そういう使い方はかなり危ないですよ。家族の同意とか本人の意思とか、どこまで残すのかという線引き、ここは絶対に必要だと思います。ただ技術としてはそういうことができる方向に進んでいるんです。まあ僕はここに次の大きなビジネスの種があると思っています。まあ、こういう話をすると、いやそれは倫理的にどうなんだって思う人もたくさんいると思うんですね。それは当然です。でも倫理観とか道徳観って時代によって変わっていくんです。例えばタトゥーもそうですよね。昔は入れ墨というかなり強いイメージがありました。極道の人が背負っているものみたいな印象を持つ人も多かったんじゃないでしょうか。でも今は普通の女の子が眉毛にね、アートメイクっていう入れ墨をする時代ですよ。もちろん入れ墨とアートメイクは全く同じではありません。でも体に色を入れるということへの受け止め方は昔と比べるとかなり変わってきてますよね。それと同じように AI で人の記憶や判断基準を残すことも今は違和感があるかもしれない。でも10年後20年後には当たり前になっている可能性があるんです。写真を残す、動画を残す、手紙を残す、そしてこれからはもうそこにね、一つ加わると思っています。その人の判断基準を残すです。これってただの便利機能ではないと思うんですよね。人間の何を残すのかっていう話でした。 これから残せるのは思い出だけじゃなく、その人の考え方そのものになっていく。僕はそんな時代が来ると思っています。皆さんは AI をどう使っていますか？チャット GPT、クロード、ジェミニ、いろいろ使っている人も増えてきたと思います。僕もね、めちゃくちゃ AI 活用してますよ。最初の AI の使い方って多くの人にとっては質問したら答えてくれるもの、まあ検索エンジンみたいなものだったと思うんです。わからないことを聞く、文章を書いてもらう、要約してもらう、アイデアを出してもらう、壁打ち相手になってもらう、調べ物を手伝ってもらう。もちろんこれだけでもめちゃくちゃ便利です。でもここ最近は AI エージェントという考え方がかなり強くなってきました。AI エージェントっていうのは簡単に言うと、ただ答えるだけではなく自分で作業を進めてくれる AI です。AI エージェントに任せられることっていうのは、例えばね、ネット上から情報を調べますよね。調べた内容を整理して、それをスライドにまとめて、Google スプレッドシートに自動で入力させて、データを見て足りないところを補う。そのファイルを読んで次の作業を進める。指示に従ってコードや資料も作る。つまり AI が答える存在から動く存在に変わってきてるんですよ。ここがものすごく大きい変化だと思っています。AI を使っているとね、たまにこう思うことありませんか？あれ、最近ちょっとバカになってきたんじゃないって。前に話したことを覚えてないとか、なんでまた同じ説明しなきゃいけないんだろう。まあ僕もこれよくあったんです。でもこれは AI が急にバカになったんではないんですよ。記憶の仕組みの問題が大きいんです。 AI には一度に扱える情報量に限界があります。会話が長くなったり情報が増えすぎたりすると、古い内容は細かい情報、まあ、前提が抜け落ちることがあるわけです。いちいち全文読んでたら大変ですよね。だからこちらとしては何回も話してるじゃんと思っていても、 AI 側にはうまく残っていないことがあるんです。これが今までの AI 活用の難しさでした。でも AI エージェントやナレッジ管理の考え方が出てきたことによって状況が一変しました。何を覚えさせるのか、何を忘れさせるのか、どの情報を製本として扱うのか、どの判断基準を優先するのか、どんな言葉を使わせるのか、どんな言葉を使わせないのか、ここを人間側がコントロールできるようになってきたんです。AI を賢く使う人は質問が上手い人ではなく、記憶させる情報を設計できる人になっていってきたわけですよね。まあプロンプトを書くことじゃなくなってきたってことです。ここがめちゃくちゃ重要なんですね。まあ行動経済学の話をちょっとだけするとね、行動経済学には現在バイアスという考え方があります。簡単に言うと、人間は未来の大きなメリットよりも今すぐ楽にできることを優先しやすいということです。まあ現在バイアスの例を言うとね、今日から運動した方がいいと分かってるんだけど明日からにしちゃうとか、将来のために貯金がした方がいいのに今欲しいものを買っちゃうとか、ナレッジを残した方がいいのに面倒でメモを取らないとか、これ第二の脳みそ作りもまさにこれなんです。会話を残す、判断基準を書く、違和感をメモする、自分が何を大事にしているのか言語化しておく、これって今日すぐに大きな結果が出るものではないです。だからつい後回しになります。でも半年後、1年後にめっちゃ変わってくると思いませんか？未来の自分が過去の自分の判断基準を使えるようになる。ここが大きいんです。第二の脳みそ作りは、今日の自分には少し面倒。でも未来の自分にはものすごく大きな資産になっていくということです。だからこそ現在バイアスに負けない設計が重要になってきます。気合で記録するんではなく、仕組みにしてしまうということが大事です。まあ、例えば、ズームを自動で文字起こしするとか、打ち合わせ後に3行だけ判断メモを書くとか、ポッドキャストやジャーナリングをナレッジに変えるとか、迷った理由を1行だけ残すとか、良いと思った言葉をその場でメモする。こうやって未来の自分が使える形にしていくことが大切です。AI エージェントっていうと、便利な作業員みたいにね、使い方をされている方が多いと思うんですよね。例えば、この資料をまとめといてくれとか、この表を作ってくれとか、この文章を書いてとか、このリサーチをディープリサーチしてこいとか、もちろんそれでも十分すごいんですよ。でも僕はもっと違う使い方を見ています。それが第二の脳みそを作るという使い方なんです。僕自身、最近できるだけいろんな会話を記録するようにしています。例えば、ズームの会話、カフェで誰かと話した会話、壁打ちをしたこと、 思いついたこと、違和感を持ったこと、判断したこと、人に話した言葉とか、家族との時間で感じたこととか、もちろん相手がいる場合は録音や記録の許可が必要ですよ。ここは絶対に雑にしちゃいけないこと。でも許可を取った上で自分が何を感じたのか、どう判断したのか、どんな違和感を持ったのかを残していくんです。これは単なる議事録ではありません。僕の判断基準を育てているという感覚に近いんです。自分がなぜその言葉を選んだのか、なぜその案を良いと思ったのか、なぜそれに違和感を持ったのか、そういうことを蓄積していくとね、もう一人のリンダマンが少しずつ育っていくんです。自分が寝てる間にも第二の脳みそが考えてくれる。これってやばくないですか？自分がその場にいなくても自分に近い判断基準でコンテンツを作ったり、整理したり、提案したりしてくれる。これが AI エージェントの本当にすごいところだと僕は思っています。この考え方を広げるといろんなことができるようになってくるんですね。例えば弘法大師。空海の文献を読み込ませるわけですよ。もうありとあらゆる空海の文献を読み込ませて、空海が何をしてきた人なのか、どんな思想を持っていたのか、どんな言葉を残していたのか、どんな判断基準で人や社会を見ていたのか、そういう情報を AI に読み込ませていけば、もちろん本人そのものではないんだけど、空海だったら今の時代をどう見るだろうという問いに対してかなり近い形で考えることができるようになっていくわけです。今の戦争について空海はどう語るのか、現代人の不安にどんな言葉を返すのか、 AI 時代の人間の役割をどう見るのか、お金と幸せの関係をどう解くのか、今の教育にどんな違和感を持つのか、これは想像の領域も含みます。でもただの妄想ではなく、残された文献や思想をもとに考えることができる。これってすげえ面白いと思いませんか？会社でも同じですよ。社長に判断を仰がないと進まない仕事ってたくさんありますよね。これ社長ならどう判断するかな、この提案通るかな、この言い方で大丈夫かな、こういう場面で社長の第二の脳みそがあれば、いちいち本人に確認しなくてもかなり近い判断ができるようになってくる。もちろん最終決裁は本人がやるべきです。でも事前の叩き台とか判断の方向性や NG になりそうなポイントは AI がかなりね、補完することができるということです。これによって仕事のスピードがかなり変わってくると思いませんか？まあこれはね、人間がいらなくなるという話ではありません。むしろ逆です。人間の判断基準がこれまで以上に重要になるという話です。 AI 時代に価値が残るのは情報量ではなく、その人が何を大切にしてきたのかということなんです。ここで大事なのは AI を使うことではありません。何を記憶させるか、ただ大量の情報を入れればいいわけではない。むしろ何でもかんでも入れるとノイズが増えます。大事なことは自分の判断基準を残すということです。何を大事にしているのか、何に違和感を持つのか、どんな言葉を使いたくないのか、どんな人に届けたいのか、どんな仕事を受けないのか、どういう時に GO を出すのか、どういう時に自分は止めるタイプなのか、何を信頼の基準にしているのか、どんな瞬間に心が動いたのか、こういうものを残していく。すると AI はただの情報を検索する存在ではなく、自分の考え方に近い形で動く存在になっていきます。つまり第二の脳みそは便利なツールを買えば完成するものではないんです。毎日の会話、毎日の判断、毎日の違和感、毎日の気づき、それを少しずつ記録して整えて AI に渡していくことで育っていく。これは筋トレに近いと思っています。一回やっただけでは終わらない。でも毎日少しずつ積み上げると、半年後1年後に全く違うものになっていくんです。 AI 時代になると文章を書くとか調べるとかまとめるとか、そういう作業の価値はどんどん下がっていくと思います。でもその人が何を大事にしているのか、どんな経験をしてきたのか、何に怒り、何に喜び、何に心動かされるのか、そこには価値が残っていくんです。むしろそこが一番大事になっていくと思います。だから僕は AI を使うほど自分の体験を残した方がいいと思っています。娘とボールプールで遊んだこと、その時に遊んであげてるんじゃなくて遊んでもらってるんだと感じたこと、子供がいるから見られた景色があることに気づいたこと、こういう一つ一つが自分の第二の脳みそを作る材料になっていくんです。AI に詳しくなると、ゴールではそこがゴールじゃないんですね。AI を使って自分の考え方や経験や 判断基準を残して、それを未来の自分の力に変えていく。これがこれからの AI 活用でかなり大事になると僕は思っています。AI に何をさせるかよりも、AI にどんな自分を覚えさせるか、ここで差がつく時代になっていくということです。最後にね、今日の一手を皆さんにお届けしておきます。まず自分の第二の脳みそに覚えさせたいことを一つだけ書いてみてください。難しく考えなくていいです。例えばね、自分は何を大事にして仕事をしているのかとか、最近何に違和感を持ったのかとか、今日何を見て心が動いたんだろうとか、この判断をした理由は何だったのか。おすすめは今日の出来事を一つ選んで、そこに自分の判断基準を一言足すことです。まあ、例えば僕ならこういうことですよね。娘たちとボールプールで遊んだ。遊んであげてるつもりだったけど、実は遊んでもらっていた。家族時間は義務ではなく、今しか受け入れられない経験だと思った。これを残しておくんです。こういう記録が未来の自分を助けます。AI はただの検索エンジンではありません。これからはもう一人の自分を育てる場所になっていくと僕は思っています。だからこそ何を覚えさせるか、どんな判断基準を残すか、ここを意識して今日から少しずつ第二の脳みそを作っていきましょう。今日の話を聞いてね、そろそろ自分も発信や AI 活用を動かしていきたいと思った方は、ぜひライフハック研究所という僕がやっているオンラインコミュニティも覗いてみてほしいなと思います。通称ラハ研っていうんだけど、ラハ研では思考を整えて、発信を整えて、AI を使って実装していく。この流れを毎週一つずつ動かしていく。まあ実装型のコミュニティです。7日間無料で試せるんでね、気になる方は概要欄からぜひ見てチェックしていただきたいと思います。それではまた次の放送で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。リンダマンでした。またねー。